ベイルズ中。
はい、それではテールステイチューン第3回を始めたいと思います。前回から1ヶ月くらい空いたのかな、
そうですね、
ちょうど、
まあ、月1ペースを守れているという肯定的な見方をする
月1じゃちょっと少ないような気もするけど、まあまあ、まあ、まず最初は第2回に続きお詫びからスタートというどこそのなんかやばいメーカーみたいな感じのスタートになりますが、先月、委託販売された、虎の穴さん、メロンブックスさんで、まあ、販売は今のところもう停止してるんですけど、プレス版に若干ミスがありまして、
いや若干じゃない
か重大なミスがありました。起動パッチを現在ホームページとかで配布中なんですけど、それを当てないとちょっと起動がされないという、まあざけんなみたいなバグがありまして
ごめんなさい。
現在その委託店ではその交換品といってもちゃんとプレスし直したものを再販する予定ですので、それが、11月下旬あたりから収穫の12月春、ちゃんとしたパッケージ版が出ますので、まあ、一応購入を考えている方はそちらをよろしくお願いしますという感じで、あと実質100本くらいはちょっとトラノアナさんとベロブックスさんで販売されてしまったんですけど、それをお持ちの方はホームページで配布中のパッチを適用してプレイをしてください。
お願いします。
それで前回にそのなんかそのミスをなくそうみたいなことを言ってて、そのミスをしたらなんか指を一本ずつ折るとか言ってたじゃん。でもさ、もうそのミス、まあそのミスをしたのはぶっちゃけ武田さんなんですけど、
はい、
もう指を折るとかではなくて、あのなんか木でできたでっかい車輪みたいなんじゃん、あれにこう縛り付けてさ、あの両腕両足をコンボとかでガーンってやって骨を砕いてから最後に肋骨の骨をガーンって砕いて殺すっていう、あの昔のきつめの死刑クラスのやつをしないとダメだから、ちょっと気をつけてもらえると困りますね。
ごめんなさい
そう、指どころじゃもうなくなってるからね
つーか、あれを見た時血の気が引いた初めて
はい、というわけでこれからそういうミスとかには気を使っていきますというか、次にこういうミスがあったら武田さんが死にますのでまあ皆さん
テイルズステージもあの2人だけになるんだ、
そう
そして2人が1人になり、
そうね、
1人最後は自陣で、
はい、はい、そういう感じで、まあサポートは続けていきますので、何か問題ありましたら、メールアドレスなどによろしくお願いします。
あれパーソナリティの紹介とかしてなくない？
じゃあ
パーソナリティはまあ変わんないんだけど、
変わんないけど、
まあ、ほらお定番定番
やっておきましょう、
はい、じゃあパーソナリティの上田夢人と、
シナリオ担当武田と
白夜です。
この変わり映えもしないしけた3人でお送りします
デイリズステイチューン。
はい、ではふつおたのコーナーふつおたじゃないけど、前回まあ、1回目からメールを募集してたんですけど、今回もメールがいくつか届いてますので、そちらを紹介したいと思います。まず、2回目放送でも送っていただいた方なんですが、とりあえずラジオネームハイペリさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よくまあこういうネットラジオに限らずラジオってあるじゃないですか、そのラジオネームなんだけどその番組の名前とかに引っ掛けた、まあラジオネームじゃなくてそのプロデューサーネームとか、
あ
パニラジネームとか、
いやそう
なんだ、まあ、狭いとこをついたけど
番組特定できなくて
そう、
あの楽しみでしょみたいな、
そう、そういうのその考えてくださってて、それ結構盲点だったんですよ、言われてなんか、あそういえばそうかみたいな、
あんまラジオ聞かないからねっていうのはあるのかな、
俺めっちゃ聞くんだけどな、アニラジとか。
あ、ほんと。僕もなんか聞いてるは聞いてる、うん、ポッドキャストとかだとそういうのあんまり、個人がひたすらベラベラ喋るタイプのラジオしか聞いてないから。
まあそういうのはないよね。うん、普通に普通歌とかだし。まあ、
ちょっとだからそういう意味でも盲点でしたね。
そう。それでもまあその、まあその、収穫の12月にちなんで、ややこネームというものを考えていただいて、まあ、武田さんと白夜さんはなんか、はぁみたいな顔してるんですけど、まあ、いいじゃんとか思うので、採用です。
本当にするんだ。なんかさ、僕らの子供みたいになっちゃう
んです。いや、いいんじゃない別に。そんな深く考えなくてもいいしさ。
感じがさ、みたいな。
割としっくりする、うん、するような気もするし。
ネタとしては合ってるんですけど。
うん、
じゃあ
から次からメールを送っていただいた方は、まあ、その方が嫌だろうが何だろうがややこネームで統一み
たいな。ちなみに、初めて聞く方にですけど、あのややこというのは赤ん坊という意味です。あの新潟県の方言なんですけども。
そうですね、収穫の12月で、まあ、使われるキーワードというか、
はい、
なのでややこネームハイペリさんありがとうございました。
使わせていただきます。
というわけで次から読まれる方は嫌だろうが何だろうがややこネームで紹介されます。
あの微妙に拷問じゃん。精神的拷問みたいに。
というわけで続いてのお便り、ややこネームたくまさんありがとうございます。はじめましてたくまと言います。武田さんと上田さんに質問です。というかほとんど武田さんに質問なんだけど、今までサークルで発表された作品は、まあ、僕らが前のラジオで喋ったように収穫の12月は1個目ではなくて、カーニバルと収穫の12月は今ページでは紹介されてるんですけど、その前にもいろいろ作ってはやめて作ってはやめての作品があり、なんか多分その辺のことを聞きたいみたいな感じのメールなんで、聞かせて武田さんみたいな。
ああなるほど。初めどんなのがあったかな。一番初めに考えたのが、まあ、ぼつられたんですけども、あの双子の女の子が出る SF、 なんか一人が生身の人間でなんかすごいハッカー担当、一人があのサイボーグで、まあ、あの戦闘担当みたいな、その二人のパートナーが、まあ、戦ったり戦わなかったりするっていうお話を考えました。はい、
そうですね、お話を考えたというかぶっちゃけ設定は俺だよね。
うん、そうそう、一番その双子の女の子っていうのが、そのもっと初めの元ネタを話した方がいいのかな。ほら別のサイトとかでやったじゃん。
あのサイトなくなっちゃったんだけどね。まあその、今でいうちなみとかサーバラさんみたいなその検索、画像検索サイトが昔あったんですけど、まあそれは紆余曲折を経てなくなってしまったんですけど、そこでまあその僕がまあその頃イラストレーターとしてちょっと仕事をしてたんですが、まあ僕の書いた絵にそのお話ショートストーリーみたいなのつけてみたもらうみたいな企画をやってまして、まあそれに武田さんが応募してきて、まあまあ僕はそれで一応武田さんを知ったわけですけど、まあまあその設定がその結構お話になりそうだったので、武田さんがちょっとこれで考えてみたいとか言って、まあうちもその頃その設定をまた使いたいなとか思って漫画にしたりもしたんですよ。その漫画はだいぶ前のコミケに出したんで、もしかしたら持ってる人も
多少は、あ、僕持
ってるわ。そうね、武田さんにはあげてるし、この前検索したらそのヤフオクでちょっと上がってたりしたんで、どうなんだろうとか思うんだけど、
あ、じゃあ今度見に、うん、あるから、はい、
まあ、その漫画の設定を使ってその武田さんに小説を書いてもらった。2本くらいなんか書いてもらったよね。
短いのが1本、短いのはなんかアイディアぐらいだった気がするんだけど、
そうですね、
あれはなんかあのなんだっけ、1話完結ものみたいにしようっていうのがあった、
はい、
で1本が長いやつ、まあ、いずれにせよボツられたんで、
そうですね、それは本当にゲームを作る前段階でノベルゲームを作りたいけど、まあ、ぶっちゃけシナリオも何の企画もその頃はなかったわけですよ。だからその今持ってる、まあ、違う漫画とかなんかでちょこちょこやってた設定を使って1本シナリオを作ってみようみたいな。多分その同人ゲームを作る時に多分最初企画がないよね、ほとんどの人は、
うん、
多分そこを立てるのは結構難しいと思うんだ。こんなの作ろうぜって言っても具体的にそのやっぱ世界観とかキャラクターをゼロから作るっていうのは多分すごい難しいことで、うん、まあ、そういうのを利用してやってたんですけど、結局その書き上げたシナリオを、まあ、僕があんま面白くないんですけどみたいな感じで結局ゲームにはしなかったんです
よ、ね。まあ、あとはちょっと僕もやっぱ初めてが作り慣れてないっていうのがあったから、
そう
お話し運びとかもまあ今見るとひどいなみたいな。
あとその時は本当にサークル作る前段階の話で、結局まだその頃はサークルじゃなかったんで、武田さんと俺がそのああなんかどうせモテないし同人ゲームとか作ろっかとかまだ話してた段階で、別にコミケにも出てないしサークルも結成してないし、まあむしろその頃白川さんまだいなかったからね、
うんうん、ちょうど僕がその専門学校にいた頃かな、まあ、た毎回映画を見て酒を飲んで読んだ本の話をするっていうよくわからない集まりだったんですよ。
そうですね、まあそのひもて男子の暗い集まりみたいな感じだったんだけど
あの薄暗いダークフォースが漂ってる。
そう、それで結局その企画はゲームにしなかったんですけど、先に白夜さんを呼んだのかな、あでも先に企画使ってからだったな多分、
うん、
それで次に とりあえずこれはまたリセットして、また俺の癖でリセット癖みたいなんで、それやめてなんか新しいのなんか考えてって言って武田さんに作ってもらったのが、一応何個か出してもらったんだけど、一応選んだのが今、うん、まあ現在好評発売中の自分で言うと寒いんだけどテイルズ・チューンでも紹介されてる新時闘劇カーニバル原型になったカーニバルのシナリオを出してきて、まあ企画段階なんですがあって、でまあ僕がそれを見た感じ、企画を見た感じでもうこれはあいけそうかなみたいな、
あれそんなんだけど、もうなんかかなり広かったけど、
まあ言ったんだけど企画をその出してもらって何回か直してもらいがしたんだけど、かなり前よりはそのスムーズというか、というか前はその企画で練り込む段階なかったわけですよ、う
ん、まあ、好き勝手やっちゃってたから、
そういきなりシナリオ書き始めるみたいな、だからそのやり方はちょっとまずいということで、企画から結構直してもらったりアイデアを出したりで、でまあぶっちゃけすごい変わったんだよね最初出してもらったの、
うん、あの初めはあのファイトクラブっていう映画があるんですけど、まあ、あの男もうひも手で無職でどうしようもない男たちが地下に集まって素手で殴り合うというあの目的にすごいドキドキする映画なんですけど、まあ、それをまんまやろうっていうやろうとしてたんですよね、その女の子が殴り合ったら もっと俺興奮みたいな、
そうそう、それその武田さんがそのアイデアを話して俺がそれをまんまやんなって言って
あ違う、あと地味っていうね、
そうね、
絵にならんみたいな、
なんかその今でいう電気設定って言ったらまあちょっとざっくり行き過ぎですけど、電気物の設定とかちょっと入れてみたらいいんじゃないみたいな、なんかその普通の格闘漫画ではちょっと話が持たないわけですよ、やっぱり漫画とかじゃないし、さすがに文章物でガローデンみたいなのは結構まあガローデンくらい面白かったらいいんだけど結構辛いみたいな、
まあ短編だから押し切れるかなとかもあったんですけど、
でもぶっちゃけその頃その同人ゲームがちょっとまあ盛り上がってた頃で、
月姫が出たてぐらいじゃないです
か、そうですね、なんかまあ僕みたいにあのネットで嫌われるタイプのあの片付き中みたいな僕の月姫にガンガン影響を受けるタイプの人がなんかその電気設定とか入れたらいいぜみたいな感じの安い感じで
ねえ、もう電気とか全く考えなかったら、ああ じゃあぐらいの、
そう、まあでも勢いで言った間には武田さんもうまいことを取り入れてきて、
うん、ただ僕の電気、あ、まあ、電気夢枕バクとかすごい好きだから、その電あのガローデよりも夢枕バクその電気の方を昔はたくさん読んでたんで、
あ、はい、キマイラなんちゃら編とか、
そうそうそう
これジェネレーション的に分かる人いんのかない
や何あの俺と姉貴とめちゃめちゃ読んでたよガローデ、あ、ガローデンももうガローデンとかできるもん
今の人ちょっと分かんないよね、キマイラなんちゃら編とか言っても、
そうだってもう 2,3 年に1本しか出ない、ね、僕ももう今最新刊を追いかけてるから自信がなくなってない、そう、
なんかその電気プラス格闘もので結構企画は一応まとまって、あ、これならシナリオそのまま書いてもらってもなんとかなりそうだなと思った時点でとりあえず実はサークルとしてはメンバーが足りないみたいな、うん、というか音楽がないみたいな感じで、まあ、そのフリー素材かガレージバンドにお願いしようと思ったんだけど、まあちゃんとした方がいいみたいな感じで、僕には実際その時につてが全くなかったからそういうのが考えられなかったんですよ、音楽をできるシニアがいないみたいな、だから武田さんとかに聞いてみ、まあダメ元で聞いたら案外いるみたいな
案外ってまあそうだね、だって逆に言うとそのね今の白夜さんが唯一 その音楽を やってるシニアだった、あ、本当知り合いと呼べるかどうかもなんか間柄だよね、本当に。
そうだね、俺が後で聞いてびっくりしたんだけど別に仲良くなかったらしいからね、よく呼んだしよく来たなと思うんだけど、
まあ携帯電話の番号をうかつに教えてしまったから、
あ、
メールアドレスだから、それ
なんかいるなとは思ってたんだけどさ
携帯のメモリも消しかけみたいない
やだって僕もだってそんなね生涯使うと終わると思ってましたからね、
ああ一応なんかギリで聞いたくらいの
まあお互いじゃあとりあえず交換しとこうかぐらいの、
そう、リベリオンが好きっていうね、
あ、そうね、ちょっと趣味の共
通、ただそれだけの、
そう、あの二丁拳銃について喋ったりとかする、
両方そのオタクつながりみたいなのあったからまだ良かったんだよね、でもプログラム系の専門学校って俺の偏見なんだけどオタクばっかりじゃないの、そういうことでもない、
あ、でも半々じゃない、うん、みんながみんなってわけじゃない、
ね、あの手に職をつけるために来てる人もやっぱりいる、好きっていうそのバリバリなイメージでハッカーみたいな人はうちらの クラスで一人しかいなかった、
あ、でも断然オタク多いけどさ、
はい、
もちろん、
まあ、そんなんでつながった武田さんと白夜さんで、ほんで白夜さんに来てもらって、まあ実際その頃白夜さんはその音楽をちゃんと作ってたからサンプルをバッてその場で聞かせてもらって、あ、いいんじゃないみたいな感じで、うん、まあそれもまたざっくり決めてゲーム内容も何も話さなかったもんね、 確か初見では、
うん
うん、何作るかも分かんないけど、とりあえずなんか音楽作ってみたいな感じで、あ
のいないと困るからよろしくみたいな、
うん、
いや実際カーニバルの内容をちゃんと把握したのは2年後だから
ねそうシナリオ読んでもよく分からないみたいな、
あそうそうそんなんだったね当時
ひどいよな
まあそれでできた不思議なことに、
そうね、カーニバルができて、まあその後第1回とか第2回でも話したんだけど、結構グズグズしてた時期があるみたいな、第2弾、うん、第3弾を作ろうとしたがうまくいかずみたいな、
うん、
でもその頃の話を知らない人もいるというか大多数なので、ちょっと話すとデミーは前ちょっと話したっけ、あるっていうことだけ
話したの、ね、うん、
存在をするってことしゃべって
、内容的には結構、あ内容前結構話したっけ、ロードムービー的なもので、
まあ、ロードムービー的なもので、まあ、ちょっと頭にちょっと傷を負った兵士が突然家を飛び出すからそれについていくっていう、
そうもう多分リスナーの方もはーでそで昨日僕友達とその話をしたんですけど、昔その出してるゲーム知らないからどんなゲームだったのって聞かれて、デミーってどんな話だったんですかって聞かれて、まあ今言った武田さんのような説明してまあよくわかんないですねみたいなそう面白いんすかとか聞かれてどうだろうみたいな、
うんどうだろうね、
でそのどうだろうなゲームも結局それはボリュームのせいで結構作れないっていうことが分かって、じゃあ短いゲームを1回作ってみようじゃないかということで立てたのが、プロスマッチラバーラバーという、
懐かしい、
まあ、懐かしい、
かなり懐かしいというか、これはまあどっちかというと収穫の12月とかあの辺に近い一応ラブコメものを狙ったのかな、
のはず、
はい、
はずって本人がどうすんだろうね
一応ギャルゲー風味のビジュアルで、多分そのビジュアルとか設定をしてる人も昔からうちの作品してる人だったら多分結構いるみ
た
い
な、うん、ちょっとサンプルの CG とかはあったはずだから、
そうです
ね、一瞬見て知ってる人がいるはず、2,3 人ぐらい、
そうです、それはまあ結構ラブコメっぽい話でやろうって言ったんだけど、それもなんかその、
うん、
内容がいまいちしっくりこなかったという、また俺のわがままで、俺のわがままだけじゃなくて逆さんも結構同じ感想を抱いて、
いやあれはちょっとね、
うん、
ない、
うん、
お話の構成がなんかあまりよろしくないということで
そうですね、ラブコメなのになそのコメディ部分もちょっと、そう今はその収穫の12月をやってる方で結構その会話部分のギャグシーンとかで普通にそこだけ面白いみたいな感じで読んでる人もいると思うんですよ、結構そのキャラ同士の会話が面白いとか、変なキャラばっか出てきて面白いとか、結構その部分がその当時ではやっぱなかったんですよ、キャラ同士の会話も今ほどやっぱり面白くはなかった、
そっけないっちゃそっけない
ね、そうですね、それはやっぱりその時間のせいでなんか技術的なものが目についたのか、たまたまその時調子が悪かったのか分かんないですけど
まあ昔からやっぱ、まあ、少ない文字量で話を進めようみたいなことに気をつけてるとどうしても会話を削っちゃうんですよ、
はい、
もうなんか行間読めみたいな、
そう、
あそうそう、ラブコメでそこ削ったら意味ないだろうからね
ちょっとそれはまずいなと思って、まあ、収穫の中でだいぶ修正したのかなっていう、
そうね、
あれ作る前になんかギャルゲーを10本ぐらいあの連続でやって
ギャルゲーブートキャンプ的なそれは多分結構役に立ったと思うんで、今結構なんかまた自画自賛になるけどなんか今風のそのギャルゲー会話っていうかにはなってたんで、あれはもう白夜さんとか俺が読んでも結構面白いしなんとかなったなみたいな感じで、だからそのそういう収穫の12月とかを作ってまあまあ磨いた技術というか多少スキル上がってると思うんで、まあ、もしかしたらクロスマッチラバラバもまたちょっと、
うん
ね、
なんか 今のや技量でやればなんとかなれたな気がする、
なるほどね、
なんか雑誌じゃないか、テイルズチューントリビュート、
あはいはい、
あれに載ってるね、
そうですね、同人誌を2回くらい出してそこに詳細は載ってるので、まあ持ってる人はほとんどいないと思うんだけどまあ、持ってる方がいたら
あのギャルっぽい絵は、
そうね、
初めてこの方向にシフトしたみたいな、
そう、なんだけそのクロスマッチラバーラバー単品の方も一冊あるからね、あれだけ紹介した本みたいな、
あうんあるある、あでも俺ちょっとあれそれ知り合いにあげちゃったわ、
俺も手元にあんま残ってないんだけど、
俺この作品のことあんま知らねえな
そうねメンバーみたいなえマジで知らない、あでもその頃 多分そのゲームをほとんど作ってなかったから、ぶっちゃけベアベアさんいらなかったんですよ。だってそのゲームのシナリオとビジュアルは一応作るんだけど、まだそのスクリプトを組んで音楽を入れるとこまではまだそこまで作り込めることがなかったんで、クロスマッチに関しては。
いやでもクロスマッチは一応音楽作ったんだぜ。
あでも作ったけど、
あそうクロスマッチですけど第1話が存在するんで。
そうね、
どこにあったっけな。
あるはあると思うよ、
うん、いや俺ちゃんと読んだからそれ、
うん、あじゃあ一応そこまでやったんだ。
厳格じゃないんだ。
でもやっぱ3人揃って何かやるみたいなあんまなかったよね。
あ、まああんま集まってなかったからね、
うん、
そうそう、なんか本当になんか一月に1回集まればいい方じゃんぐらいの。
そうね、まあみんなその忙しかったというのもあるし、なんかそんなのはいいじゃんとか思ってたんだよね、
うん、ちょ、それはそこが良くなかった
の。そうですね、綿密なミーティングがやっぱり、うん、明日への
そう、つまりお互いが何やってるか分かんなかったし、状況がどうなるっていうのも分かんなかったっていうのが辛かったな。
だからそのサークルなんだけど、だ同人サークルってそのよくそういう話をするんですけど、結構その仕事じゃないわけじゃないですか。だからその強制力もないし、なんか全員いい加減にやろうと思えばやれるみたいな、だからそういうのを直していこうみたいな感じで最近やってるから、まあなんとか収穫の12月も出てるのかなというところで、収穫で12月は話をして思い出したけど、とりあえず次回作の告知をしないと。
そう、
ね、というわけで、まあ次は収穫の12月のコーナーです。
あもう一個、もう一個、それはメールがもう一個してない
よ。あ質問ね、
うん、質問のところ、
僕に質問が来てますね。さっきの
要望ですね、
ややこネームたくまさんのもう一つの質問で、ユキが変態と罵ってくれるこの前ネタにしたその
あ
うちらのキャラを使ってなんかその変態っぽい壁紙を
変態っぽい壁
紙作ってくださいみたいな、
まあ、まだですかって
未定ですっていうか武田さんも別にツイッターのアイコンとか別にキャラに変えてないしね、普通に他の人の漫画貼ってるしみたいな、変えろよみたいな、何ユーヒロマンスのやつまだ貼ってんだよみたいない
や100個のあのお母さん最高にビビってって
あの漫画おもろいけど、
うん、あでも 12日にあの100個の2巻が出るから買わないとね。
あマジで、
でなんかここで
宣伝宣伝知らない漫画家の人の宣伝してどうすんだよ
これであの大売れしたらもしかしたらあの半券収入が
金ももらってねえのに
じゃあ、はい、
そんなわけで、そんなわけで繋がってないんだけど、お便りのコーナー終わります。次は収穫の12月の
コーナーです。
テイルズステイチューン。
はい、では収穫の12月コーナー、もうジングルとかどうでもよくなってきましたねもう。というわけで、サンシャインクリエーションで収穫の12月第3弾夏。が無事発売されまして、引き続き今、11月18日コミティアで発売予定の収穫の12月
秋
が現在鋭意制作中。
あもう1週間切ったね。
そうね、今このラジオの収録が
1週間切ってはいないか、
10日収録なので、もうあとちょっとしかないのになんかやばいくらいできてない
みたいな。シナリオまでできてないし、
どうし前回言ってることと変わんないな。
まあね、歌もまだだ
し。前回のラジオ切り取って貼り付ければいいじゃん。
コピペで前と一緒ですよ。
イベント名だけ差し替えるみ
たいな。歴史は繰り返す的な。
こうやって合理化を図ろうよ。
というわけで収穫の12月秋が発売間近です。
はい、
今回は夏とは違い、また元の形式に戻ってシナリオは3本
で、9月、10月、11月と来ました。
はい、
なんだ毎回どんな話かぐらいチャラッと喋ってもいいのか。
そうね、宣伝だから一応秋こんな感じみたいなの喋って
夏をやられてる方はあれなんですけど、夏の一番最後にちょっと微妙な大ネタを振ってきてるんで、ちょっとそこを喋るのはきついので夏をやっていただきたいところなんです
が、そうネタバレが絡むから続きもちょっと難しいよなそれ、
うん、だからもうだから紹介にならない紹介をしてできないな。9月は、まあ、ちょっと夏で一悶着あって落ち着いてきたってところに、まあ、第4人目の彼女が出てきます。
あ彼女中新キャラで
新キャラ中平ゆかりという、まあ、女の子が出てきて、あの9月の末で転校しちゃうので、それまで期間限定の彼氏彼女になってくださいという、
はいはい、
でそれを、まあ、まさきは、まあ、受け入れてしまうというまた困った性格の病気が もうそろそろユキもなんか君は病気だとかってなん
だよく付き合ってるよ
セリフがバンバンだけど、なんでだ、なんで付き合うのかなって、まあいいや、というのが9月で、10月はあの典型的なあの文化祭をやります。
ああシーズン、
はい、
時節ネタみたいな、
時節ネタで、まあ、そこではあの神様のリーダーみたいな人が出てきますね、まあ、白の上位騎手みたいな感じ、
はい、これ見てもこれも新キャラですよね、
はい、
騎手って
上位か騎手ってひどい名前、はい、まあ、そんなキャラが出てきて、まあ、文化祭をやってっていう。
なんか見どころは、
見どころは豊島チームがメイド喫茶であります。あの白夜さん大喜び的な
豊島チームで、
うん、そう考えてみれば普通 の, あのメインキャラを、まあ、メイドクラブに着せればいいじゃんと思うけど、そっち の, あの出し物は学園祭的に普通にしようっていう。
あ
で、まあ、あのそういう有志の出し物みたいなのも OK みたいなことをしてる、そういう設定にしたんですけど、まあ、そうすると、まあ、豊島チームはなぜかメイド喫茶に、
じゃあ真城さんが大活躍
するする。あ、でもあのキャラなんかちょっと便利に使いすぎっていう指摘が来たんだよな、かインターアンケートで。
そうね、真城出まくりみたいな、
うん、もう あのキャラメインでいいじゃん、うん、僕いやあのキャラ本当便利なんだよ、すごい。
そうね、マジでそんな出るとは思わなかったんだけど。
で11月か、でちょっと11月はちょっと10月の設定を大きく引き継いじゃうから話しづらいところではあるんですが、結構えぐいことになります。
あ、うつ展開みたいな、 今で言うう
ん、
まことしね的な
、まあ、とりあえずこの11月はとりあえずキャラを全員地獄に落とそうということは、まあ、初めから決めていたので、
あ、
ま
あ、そう
予定通りにします。はい、こんなんでいいんで
というわけで、その11月でクライマックスを迎えて、まあ、最後の完結編が終了の12月、
はい、
で、まあ、秋が無事予定通り発売すればコミケに、うん、冬コミ、まあ、冬コミで無事スペースも取れてますので、冬コミはぜひ、
3日目西館の西館レの 36B だったはずです。
お、すげえ覚えてるな、あの俺一切覚えてないんだけど、
ちょっと考えてみたらあのブログに書いてあるから、それ読めばよかったんだ、ちょっと合ってるか自信はなかった。
まあ今告知する必要はないので、
うん、まあ、せっかくほらこういうあの音声が出るから喋ってもいい
じゃん、サクッといて、うん、一応冬コミでの配布物は、収穫の12月シリーズまだお持ちでない方も、冬から完結編までを一応揃えて配布したいと思いますので、はい、す
あ、例の 63B ですね、はい、
あ、63B 惜しい
惜しい
そこで、一応収穫の12月シリーズは完結という感じで
なるといいね。
そうね、まあ今現時点では予定通り進んでるので、一応まあ冬コミで綺麗に完結して来年の活動にまた行ければいいなと、
はい、
そういう感じです。まあ現在そのシリーズをやってない方でも、冬春パッケージに関しては委託も始まってますので、まあ、まあお手に取っていただければ我々の懐も潤うみたいなまあ活動資金的なものが非常にないサークルなので
そうだね、
というわけで収穫の12月秋が11月18日発売ですので、よろしくお願いします。アンドお前らは制作頑張れみたいな
もうまた相変わらず帰ったらすぐあのパソコンを起動で、
そうね、走って帰れてきた
いつか本当にいつになったらこの状況抜け出せるんだろうっていう。
じゃあまあこの今回は、内容紹介に関してはまあ第4回に送るとして、とりあえず収穫の12月コーナーは終了。はい、ではエンディングのコーナーになりました。先ほどもお知らせしました通り、今月11月18日コミティアに参加、あと11月23日開催のコミッククリエーションというイベントにも参加しています。まあこの時は多分コミティアで出した収穫の12月秋と、まあ期間というか今までのシリーズをカーニバルを多分持って行ってますので、まあ、来られる方はぜひです。
コミティアとコミッククリエーション、
コミッククリエーションかまったピオって呼んだっけ、
わかんないですよ、あの会長のような、
そうなんだ、そんなような、
なんか M3 とかよくやってるとこ、
ああ、なん
でやりますのでぜひです。あとは今メール募集してるんですが、現在 Gmail って別に言わなくていいのか、うん、メールアドレスに何かご質問とかある方は送っていただいて構いませんので、あと まあ本当に何でも聞いていいよね、なんか、うん、武田さんに。なんかさっきも言ってたんだけど、下手したらなんかこんなゲーム作ってくれみたいな、すごい傍若無人な感じで送ってもらったメールにも何らかのレスポンスさしますので、まあぶっちゃけ今採用率 100% に近いのでぜひぜひ、
ね、あとそういうメールがないと偉いもんまたよこしてくるでみたいな
そうですね、
誰も求めてないのも
武田さんにナイスな企画を教えてあげてみたいな
そう、あの12人の妹が出てきたりとか、
そうそうそう、なんか俺らが知らないでパクリになっちゃうやつとかやめてねみたいな
ああ本当アニメとか全然見てないからそういうのなりそうだね。
あでもじゃあ南家みたいなやつ
それはお前がやりたいんじゃん、お前が単純に
アズマンガとかでいいじゃん、なん
かいや南家がいい、
南家が今は南家がいいみたいな、まあまあまあまあうるせえよみたいなことで
うん、
まあ、メールでも募集してますし、ちょっと今フォームも作成予定ですので、まあ、そちらからも気軽にご意見なんかを送っていただけるようにな
ると思います。メールで送るの大変そうだから、うん、
まあ、ちょっと手間かなと思いますので、はい、一応その今回採用させていただいたややこネームでいきますのでややこネーム何々みたいな感じで、まあ、匿名希望の方は匿名で構いませんので、ぜひぜひお待ちしています。というわけで第3回テールズ定順が終わるわけですけど、何か言い残したことはありますか
言い残したことって、
あ今回コミケ壁、
あそうそう、テールズチューンがなんと壁サーですよ、いわゆる
壁サーって
ね、まあ多分会場の人ダーセグみたいな絶対
そうですね
あかこいつ壁みたいな、
まあぶっちゃけ壁とか言っても別に並んだりしないと思うんで期待薄みたいな感じで、皆さんその先にそのカッターダッシュとかボルズとか行った後にゆっくり来ていただければいいかと思います、
うん、まあ後ろのあのスペースがいっぱい使えるから物置くのが楽でいいよね。前回座るのすら大変だったからさ、ね、
今回特大ポスターとかが多分並んでる予定
ね、まあディスプレイはしますし、結構その普通のスペースだとCD プレスってやってみたら分かったけど結構かさばるんだよね、うん、なんか冬春だけ持ってた時でももう普通のスペースだといっぱいでちょっとありがたいなとか思いますけど、
なんか段ボールがいっぱいで、なんかもうあの2人が前に椅子で座って後ろ1人立つのでさえちょっといっぱいいっぱいぐらいだったから、
そうね、ありがたいことで、まあそのサークルを回れる方としてもまあ分かりやすいよね、うん、壁サークルって多分、
うんうん、意外とあとはあの出口近くの分かりやすい場所にいるから、まあ、あの出口こうあの東かに移動するだけ全員勝って、ね、
そう
お立ち寄りくださいね、
待ち合わせ場所とかにしてもらえる
そうですね、まあその場所なんでぜひ振り込みの際にはチェックしていただけると嬉しいなと思います。じゃあまあそんなとこで、まあ、第3回テールステイチューン終了です。お相手は上田夢人と
武田と
白夜でした、
はい、終了